今日は詩編の27編です。このところには主との交わりの幸いが記されてあります。一節を見ますと、主は私の光、私の救い、また主は私の命の砦と出てきてますけれども、おそらくこれはダビデが追っ手を逃れて岩場に隠れている時に歌ったのではないだろうかと思われるわけです。彼にはもう何の助けもない、より頼むのはもう神様以外にはないという、その信仰がこうした言葉に現れていると思います。そして3節のところに、たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない、たとえ私に対して戦いが起こってもそれにも私は動じない。問題は敵と自分にあるというよりは、むしろ神様が私を守ってくださる、その信仰があるならば心は恐れない、私は動じない、そのようにしっかりと立つことができるということを思わさせられるわけです。そしてダビデの願いは4節を見ると、一つのことを私は主に願ったとあるわけです。おそらく私たちも求めるものは本当に一つしかないんではないだろうかと思います。例えば新約聖書でマルタとマリアのことが出ているわけです。マルタはイエス様やその弟子たちを一生懸命もてなす、そして妹のマリアは助けてくれない、マリアはいつもイエス様のそばにいて、もうただ聞いてるだけだ、何とか言ってほしいとマルタが言ってきた時に、イエス様は大事なことは多くはない、もう一つだけである、マリアはそれを選んだ、まあ私たちに一番大切なのは何なんだろうか、それは主の御そばにあって、そしていつもその主の御声を聞くということではないだろうかと思います。もちろんマルタの働きも非常に大切であり素晴らしいものであったんですけれども、なくてはならないものはそう多くはないわけです。私たちは主が共におられる、そのことを第一とし、そしてまた主の御そばにいるときにまた非常に大切なことがなされるわけです。それはマリアは自分の持っていた鳴野の香油をイエス様に惜しげもなく注いだ、そのことはもう今日に至っても私たちが聖書を通して知る大切なこととなっているわけですけれども、決して多くはない。一つのことをまたダビデはこのところでも求めているわけですけれども、命の日の限り主の家に住むこと、そのことを彼は求めたわけです。おそらく実際には彼はもう岩場のところにもう逃げて隠れていたと思われるわけですけれども、主の家に住む、主が共におられる、そしてまた主の家の中にあって自分は安息を得ることができる、その思いが彼の心の中にあったと思われるわけです。それは5節のところに、苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだという、まあ、彼の心の状況、神様が敵から自分をかくまってくださって、そしてまた自分自身を高く上げて、そして勝利を与えてくださる、そのことは6節のところに、今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられるという言葉に表されているわけです。敵に勝利していくことができる、そしてそういう中に6節の終わりには、主に歌え、褒め歌を歌おう、主が共におられるならば何も恐れることはない、それが彼のこの岩場に隠れている時の心の心情であったと思われるわけです。そして8節のところには、私の心は言います、私の顔を慕い求めよ、まあ、彼は 本当に孤独な中にあったかもしれないわけですけれども、しかしこの神の顔を慕い求める、御顔は神の臨在を表すと言われているわけですけれども、主が共におられる、彼が一番求めたのは神様との交わりであった。ですから9節の終わりを見ると、あなたは私の助けです、見放さないでください、見捨てないでください、私の救いの神よと、彼は神様を慕い求めているわけです。10節のところに、私の父私の母が私を見捨てるときはという言葉が出てくるんですけれども、たとえ父母が自分を見捨てることがあっても、主が私を取り上げてくださる、神様自身が引き上げてくださる、その確信が彼のうちにあったということであるわけです。もうその肉親に勝るところの神の助け、彼はそのようにして神様により頼んでいく、そしてまた信頼していく、彼の信仰が表されているわけです。13節にはもしもという言葉が出てくるんですけれども、私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったら、もし信仰がなかったらもう本当に自分は絶望だ、そういうくらいに彼は主なる神様を信頼していた、そしてまた何よりも神様が助けてくださるということを彼は待ち望んでいたわけです。14節に、待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よとありますけれども、また私たちも困難に直面する、また苦しみに遭う、そういう時にこそ私たちはこのダビデのように主を待ち望む、そして心を強くして何よりも主を慕い求める、そのようにさせていただきたいと思います。